それでは今日もご一緒に聖書をですね、お読みさせていただきたいと思いますが、今日はこのヨハネの福音書の8章に入りたいと思います。8章の1節から9節まで、今日はですね前半のところだけお話をしたいと思いますので、交互に読ませていただきましょう。ヨハネの福音書の8章の1節から9節まで、じゃあご一緒にお読みをしたいと思います。交互に読ませていただきましょう。イエスはオリーブ山に行かれた。
そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。
すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてから、
イエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。
モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか？
彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。
けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。
そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。
ご一緒にお読みしましょう。彼らはそれを聞くと年長者たちから初めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。今日はそこまでにさせていただきたいと思います。私たちはもう必ず勝利を得なければならないという、もう勝利を獲得するということだけを目的にした働きをしているわけなんですね。しかしその勝利というのはいろいろな勝利がありましてね、私たちはとかくこの手っ取り早い勝利を求めやすいというところがあると思うんですね。手っ取り早くやろうとすれば必然的に、外見的あるいはその表面的になりやすい。まあこれがね、まあ、今日教会が100年経っても成長していってない原因の一つなんですが、例えばね、私のところにどんなこの お祈りしてくださいとかっていうお電話が来るんですよね。例えば今仕事がうまくいかないんですけども、仕事がうまくいくようにって言ってね、電話で私は仕事がうまくいくようにって当電話お祈りするんですけどね、いろいろあるんですよ。病気がこの前先生、私の夫のためにお祈りしての、ね、病気のためですけど、すぐ退院できたのでね、今度は家族の誰かが入院しましたので、お祈りしていただきたいってね、それでまたお祈りするんです。ね、それから、今年就職がなかなか難しいんで、良い就職ができますよって、どうぞ就職を。ね、もういろいろあるんですね。今度ニュータウンができるので、あそこに私のお家を建てられるようにお願いしてくださいってね。ではまたその人の なんとか、なんというニュータウンですかって言うと、なんとかってね。でお祈りをします。ね。それから、ついでですけど、結婚の相手の方もよろしくって言ってね。じゃああなたの結婚の相手も見つかりますよ。ね。学校に行かなくなった子供がいるんですけど、なんて行くように、また行くようにお願いします。ね。悪いことじゃないですよ、本当なんですから、ね、まあ、子供がね、可愛くないんですけどなんていうのもいるんですよね。で子育ての方法をお祈りするね、こうやってでね、みんなね、こうなんか神様からすでに出来上がったね、そのなんかお惣菜とかね、このほか弁とかね、買ってくるみたいな、そういうこと、そういう気持ちなんですね、聞いてるとね。まあ、それはね、大事なことなんですけどね、聖書は本質的にはあんまり表面的な助けを与えるって言ってないんです、ね。まあ、時にはね、5000人のね、あのパンの奇跡みたいなのがありますから。しかしあれもね、内容はもっと深いんですよね。この前ちょっとお話しましたけども、で通常はね、この例えば弁当作りで言えば、聖書が教えているものはね、これは良い血を作ることから始める、ね、 この間ちょっとねそのお米屋さんのところ行きまして、最近のこのお米の袋って変わりましたね。昔私が学生時代に買ったのはなんかこの茶色い袋の中にジャジャーって入れてくれて紐で縛ってね持ってこいでもう今は違いますね。なんとか小町とかね、小野の小町ですか、なんとか知りません、なんとか小町とかでもう色刷りで書いてあるんですね。であと何ですかね、よくわからないですけども、なんとかのなんとか米とかね、なんとかしか知らないんですけどもね、でそういうのでもすごいね、このなんていうかこう、あ、随分世の中変わったんだなとつくづく思ったんですけど、しかし皆さんそれはねこのお米屋さんにいろいろ並べてあると思いますけども、本当にお百姓さん作ってるのはやっぱりあの土の方から作ってるんじゃないですかね。しばしばねその良い結婚相手がねに出会いますようにお願いしてくださいっていうのもあの相談持ちかけられるんですけどね。じゃあしかしどこに行けば良い夫を売ってるのか、どこに行けば良い妻出来上がった伴侶者を売ってるのか、あの弁当屋の店頭に行くとチラシ弁当、うなぎ弁当ね、ちょうど今シーズンですわね、それから何ですか幕の内弁当、からあと鶏弁当、あと何ですかね、なんかいろいろあるでしょこれね、弁当屋の前行った時ちゃーっと見てね、これいくつぐらい覚えられるか見てくるんですよ、鶏弁当、鶏の猫ねなんとかそぼろって言うんですかあれにかね、よく知ってるでしょじーっと見るんで買いやしないんですよ弁当に行くとね。あのこの間もあそこのとこ通りましたらね、うなぎの看板か、うなぎだな今シーズンだ、このうなぎ行っちゃおうなんて覚えてきたんですけどね、食べてきたんじゃないですよ、覚えてきただけですからねちょうどねそれと同じように弁当屋の、ね、前にいろんな弁当並べてるのと同じようにね、どっかに行くと良い夫とか良い妻とか並べて売ってると思ってるんですね。だから良い夫とか良い妻に出会いますようにって言うんですよ。だから私はねそういう人には言うんですよね、良い伴侶者求める前にあなたが良い伴侶者にならなくちゃダメだって、ね、みんなね自分のこと考えてないんですよ、どっかに良い夫とか良い妻とかいると思ってるんですね。でお互いに探しちゃったら言いやしないんですけど見つかるわけないんですよ、お分かりですか、ね、だから自分自身が内的に人格成長させなさい、それがね結婚のね秘訣。そうですよ、どっかに行ってね優しい人がいるか、ね、探してもダメ、それは、ね、自分自身を良い位置に変えることから始めなさい、ね、自分自身が良い伴侶者の資格を持たないで他にね良い夫良い妻を求めてもそれは不可能ですよ、ね、そういうことからまあお話ししなきゃならないですね。良い就職良い仕事ができるようにって人もね、まず第一に自分自身を変えるということですよ。そうすればどんな職場でもどんな仕事でも身を結ぶことは間違いない。自分自身が変わらなきゃダメですね。人を変えることはできない、しかし自分を変えることはできる、神様の恵みによってね。聖書はねいつも私たちに教えてくれてることは何なのかね。それ弁当屋に行ってね弁当買ってくるみたいにね、何でも良いもの良いもの買ってくる、そんなもんじゃない。例えば詩編の16編の8節と9節を見るとそこにこう書いてでしょ、ダビデがこう言った、私はいつも私の前に主を置いた、いつも私の前に主を置いた、ね、主は私の右におられたので私は揺るぐことがない、ね、それゆえに私の心を喜び私の魂は楽しんでいる、私の身もまた安らかにしまおうとこう言ってる、ね、喜び楽しみ平安、そういうのはねどっかの弁当屋の先で店頭に並べて売ってるもんじゃないんですよ。喜び弁当、あ、この聞かせてやってるね弁当屋さんにね、楽しみ弁当ね、安らか弁当、なんかよそ売れそうでしょ今度ね私弁当屋やろうかな明日からね、聖書の中で弁当作ってね、全部梅干しがカッと込み込めたらねいいかもしれません。だけどダビデはねそんなのどっかにあるんじゃなくて、いつも私の前に主を置くとそれが得られた、自分が変わることによってそうなっていったということですよね。イザヤは何と言ったんですか、イザヤはイザヤの40章の31節で、主を待ち望む者は新しい力を得る、わしのように翼を飼って登ることができる、走ってもたゆまず歩いても疲れない、そういう力と確信に満ちた生活を私にください、どこにください、神様にそういう生活ができるように先生お祈りしてくださいって言ってもね、自分が主を待ち望んでいなければ 私お祈りしてあげますよ、それはね。いや、あなたがね、これから力、神様いただいて歩めるように言ってますけどね。そういう方ね、多いんですよ、この間ですけど、どこから、日本だと思うんですけどね、日本語ですから、先生に一言お祈りしてもらいたいと思っててね、結構多いんです。だからお祈りしてあげますよ。だけどね、結局は自分で主を待ち望まなければね、走ったら大変、歩いたら疲れるとなっちゃうんですよ。どうしようもないですね。自分の待ち望んでいないんですから。ね、なんで私よく知りませんけれども、なんか新幹線でもなんかエンジンが外れそうで走ってたとかね、なんかかと思うとエンジンがこのブレーキが外れちゃってね、ね、走ってたとかね、なんかそういうの続いてますけどね。あれはね、もしそういうの運転する人、なんていうんですか、運転手っていうんですか、あそこから電話かかってきてね、私が走ってる新幹線の、エンジンが落ちないようにお祈りするけど、お祈りしますよ。だけどちゃんと自分が修理しないで落ちそうなまんま走っててね、落ちないようにって、それは無理なんですよ。やるべきことやらないでね。そうでしょ。運転手は、私の走ってる電車がね、ブレーキがちゃんと効くようにお祈りしてくださいって言うと、お祈りしますよ。だけどブレーキ効かないように自分でしといて走って、これは無理なんですよ。助けようがない。ね、聖書はね、他にも書いてエペソの手紙なんか見てもそうですよね。あなた方の内なる人を強くしてくださるように、内なる人をね。あるいはコリントの第二の手紙の4章の16節見ると、内なる人は日々に新たにされていますね。これらの聖句はキリスト教であるかということを示しているね。これは弁当屋で他弁買ってくるようなね、その手軽なファースト食品的なものではないでしょ。そういうの売ってないんですよ。日々新たな人なんて売ってないんですから、ね、どうもこのね、クリスチャンというのは、特に日本の教会というのは、成長というと人数が増えるとか教会とかだと、その外側的なことですよ、ね、一人一人のクリスチャン、私たちの魂が、自分の内側がいつも神様を自分の前に置いて生活をするように、それ育っていってない。そうすると喜びがないのは当然ですね。いくら探してもないんですよ。新しい力が得られるように主を待ち望む生活をしていなければ、それは無理なんですよね。日々に自分の内なる人が新しくされる生活にできるようになっていかない。これはね、人格的な根の部分な、根っこの部分、ね、でこの部分に手をつけないで、ね、表面的なこと、これを求めてない。よいよっと、よい妻ですよ。いや、病気がどうと、それは病気になることも大事ですよ。それはお祈りしてあげてね。もう先生、この前先生にお祈りしてくださったら、気分を次の日に退院したからね。で、今度もってね。それはお祈りしてあげますよ。嫌ですよなんて言いませんからね、お祈りして。お名前なんて言うんですかってね。いや、それは、感じていろいろ教えて、三髄になんで、なんてね、いろいろ教えてくれます。ね、まあ、答えが、あんまり質問しない方に、まず聞くとね、ずっと一回難しいね、お話しなさい。ですけどね、問題は根の部分ですね。まあ、それは確かに、ほか弁買ってきてね、お腹が空いてる時っていうのは、お米から炊くの暇かかりますよね。だから、ほか弁買ってきてご飯食べた方が、早いかもしれませんよ。だけど、ただただの土作りから始めるのは手軽ではないけれどもね、豊かな収穫を得よう、無限の成長を得ようと思ったら、いつも他弁屋さんからだけではもう無理なんですよ。ね、そういうことになりますよ。土から作らなきゃならない。で、手軽じゃないんですね。聖書を言うといつもね、そういうふうにこの土から起こしていくということがね、聖書を教えてる。ところが教会はね、まあ、この日本の教会100年だとみんな他弁、100年間クリスチャン他弁食べてたような感じするんですね。あんまりこれはね、成長しない。こういうのをね、ずーっと私はこれも、こういうとこ見てきてるんですけどね。まあ現実にはそうですね。例えば今から私14、5年前にね、本を書き始めて、一つの動機は何かというと、日本人の著者が書いたものが信仰書ごくわずかしかなかった。しかも書いた人っていうのは各教団のトップのクラスのリーダーだけなの。指導者が書いてるんですね。でその本なんか読むと、もうすごく難しい言葉いっぱい使ってあるんです。だから読んでも何書いてあるかわからないんです。この間ある方お電話いただきました。まあ本の題名言うとね怒られますから言わないですけども、 ある本を読んで、さっき御霊の話がありましたよ、聖霊の話、御霊のことについて本読んですけど、何書いてあるかわからないから、先生に聞いた方が早いと思いまして、電話が来て、本の代わりですよ私が読んでわからないから聞いた方が早いって、ね、願わくは本を読んでわかるようになってもらいたい。中にはね、私の本読んでわからないからどんどん電話かけてくる人もある。私の本読んでわからないともうおしまいなんですよ。だから言っちゃおしまいかもしれません。わかるように書いたつもりですからね。ほとんどね、今から14、5年前は外国ものの翻訳ものばっかりが多かった。ほとんど。そこに私のようなこの無名のね、しかも若かった。若かったんですよ。30代ですから。今でも若いですけどね。ですけど、30代でね、30代で無名の人が本を書いてね、売れるはずがないですよ。本当そうですよ。なんかね、えらいとぴもないことをやってね、名前一つ売っといて、そこでね、出せば、それ売れるかもしれません。何にも知らない人ですからね。だから私、心配だって、読んでくれる人いるかなと思ったんですよね。で今どうですか？日本人の著者が多く現れましたね。残念なことには、続いていないと。続けて書かない。一発だけなんですよ。ドカーンと打ったら一発だけ。難しいんですよ、この続けるというのが。ね。で、本を書くということはね、この畑を耕すのと同じで大変苦労するんです。本を書くって一時一時書くんですよ。一時一時。ね。そういうの分かるでしょ？一時一時。だからね、今度書いてるの20万字くらい書いてる。20万ですよ。だいたいね、論文書いて、博士論文とかで書くと2万字くらい書けばいいんです。400字詰めですから何枚か計算してください。そんな大したことない。20万字くらい。だから、肩が凝るや、あっちが痛くなるや、ここができるや、するわけですよね。だから、私今まで書いたら何字書いたかって言ったらもう計算しないですよ。ゾッとしますね。まあ、恥も書いてますけどね、随分。ですから、ね。これはね、自分の内なる人が成長しないと絶対できないんですね。内なる人が成長すれば、ね、必ずその人は命を持ってますから、実っていくんです。聖書を教えてもいつもそうなんで、教会堂が建っても実らないですよ。教会堂が成長したって聞いたことないでしょ。1年経ったら2階建てか3階建てになってたとかないでしょ。こういうのはありますよ。台風でね、2階が1階になってたっていうのは。ね、まあ、こっちのお家が飛んでって向こう側に1階が2階になってるっていうのはあるかもしれませんけどね。だからね、手っ取り早い方法じゃね、やっぱり本当に成長しない、ね、人の魂の土壌を新しくする、骨が折れる、ね、これがね、勝利を得ようと思ったらこうしなきゃいけない。内なる人が成長している教会っていうのは必ず確実に勝利を得ていくんですよ。だから皆さんも気をつけていただきたい。これ会社だと同じだと思いますよ。まあ、日本はね、どうもこのね、そのあたり内側からのところやってないんですね。日立なんかそうなんでしょ。どっかやって売れそうに出るかどうか見てるって言ってたじゃありませんか。売れ始めたらうちのも出すとかってね。あれで、とにかく先手を打って出して、だいたいね、10個も20個もやって、売れるのは1つぐらいですよ。本当にそうですよ。私もね、世の中会社した、会社したってのはおかしいですけどね、働いたことあるんですが、商品20も30も売っててもね、黒字になってるのは1つか2つなんですよ。あとみんな足引っ張ってるのね。そんなものですよ。あれですからね、本当に深く掘り下げて、中側からやらない。暇がない、次々やらせるから。だから私はこのね、教会も同じでね、本当に、このね、内なる人が成長する、見えないところが成長しなきゃいけない、ね、今世の中全体が目先のことで動いてるでしょ。だからね、クリスチャンも気をつけないと、外側で動きやすい、命を持ってないと目先のものでね動くとイエス様から離れていってしまうんですね。さて、今日の聖書の言葉の方に入りたいんですがね、今日こういうお話するとかあんま面白いこと書いてないんですけどね、まず一節皆さん見てください。イエスはオリーブ山に行かれたと書いてあるでしょ。そして朝早く今度また宮に帰ってこられた。 つまりこのイエス様は夜オリーブ山で一夜を過ごされたということですよ、ね、要するに何したんですかこの人は、イエス様はお祈りしたんです、野宿したわけでしょ、もちろんお祈りしてたと思いますよ、でもお家の中じゃなくてオリーブ山ですから ね、あの昨日皆さんどうですか、あの野宿しました、まあお家があればいいんですけどね、入れてくれなくてのきのきしたでね、野宿、ね、だからキリストの弟子になるということは何を意味したか、ね、現代の人を見るとね、教会の牧師になると給料いくらもらえるんですかなんて人ありますけどね、イエス様は弟子を召された時に私に従ってきなさい、そうすればね、人を人間を取る漁師には従えると言いましたよ、だけど私に従ってくれば給料いくらですよ、残業手当いくらですよなんて言わなかったですからね、だからイエス様はむしろある人に向かってはね、狐には穴があります、空の鳥にはねぐらがある、だけど人の子には枕するところがありません、ある子供がねこんな話して、あのイエス様枕しないで寝てたのそういう意味じゃないんです、これはね住む家がないということですね、だから当時でもイエス様に従っていきたいという人はたくさんいたんです、でもイエス様はこういうふうに話されると大抵の人がねもう従うのやめてしまいましたね、けど私子供たちに聞いたんですよ、ね、イエス様伝えたいっていう、イエス様のお仕事したいって言ってるけどね、あのぶたれてもね殺せ、目玉えぐられても耳取ら切り取られてもそれでもイエス様伝えるかって言うと、伝えるって本当ですかね、でやってみるわけにいかないからね、じゃあちょっとやってみようかなって耳取るわけにいかないでしょ、またね、イエス様ならばねマルコスの耳取ってね、またこうやればね、私切っといて耳こうやってこうやって、先生だからくっつくだろう、そういうわけにいかないですからね、まあ、つけてもいいけどこう反対側につけたりしたらね大変なことになる、だけど皆さんならどうですかね、こういうふうになりたい、狐には穴があるし虎の鳥はねぐらがあるが人の子には枕するとか、ああそれでもあなた私の弟子になりますけどどうですか、私も先週ね野宿しませんでしたけどね一回も、まあしかしねキリストの弟子になるということは大変なことを見せたんですよ、ね、自分の財産は天に積む、地上では自分の財産は持たないということを、ね、意味してるんですね、で聖書は持っちゃいけないって言ってないんですよ、言ってないけれども自分の財産のことを気にしていてイエス様の働きはできない、例えばペテロどうですか、ずっと歩いてるんでしょ、あとローマの方まで行ってるんですからね、あのカペナウムの家もうしばらくもうそろそろ屋根吹き替えなきゃなんないななんて言ってたらローマからは屋根吹き替えに帰ってこなきゃなりませんからね、あそこのあの船引き上げたまんまになってるけど今からどうしてペンキ塗り替えとかなきゃいけないかななんてね考えてられない、だから今も多くのクリスチャンはね、あのマタイの福音書の19章の金持ちの青年と同じでね、イエス様はね、あのイエス様は、あの時イエス様はね、この青年が、ね、本当に弟子になるかどうかっていう、きわどいところだったんです。ね、であなたの持ち物を売って私についてきなさい。とおっしゃってますね。だからあそこの、本当にあの人がそのイエス様の通りしたらね、これはすごい人物になってたと思いますよ。キリストの弟子にね。ですからね、牧師になっても、キリストの弟子になれない人はいるんですよ。牧師になることとキリストの弟子になることはイコールじゃないですよ、イコールの方がいいんですけどね、イコールじゃない場合があるね。さあ皆さんどうです、今日はオリーブ屋に泊まるけど来る、ランチで行きますか、ね、きっとお腹空いてて、オリーブ山にねいろんなものがあったんじゃない、あの果物屋さんがあってね、そこからどんどん持ってきてね食べてたんじゃないと思いますよ、お腹空かせてね、あのウェスレーの話の中で、ね、読みました、面白いですね、ウェスレーがねあの寝てる時板の間で寝てんですよね、あの人たち、あの伝道旅行行ってね、お弟子さんと一緒に板の間でいたんですよ、ベッドでも布団とか敷いてないですよ、それでねウェスレーが寝てで、この隣にね、まあ、要するに一緒に行ってる若い人が寝て、ウェスレーが寝ててね、目開けるとね、 痛そうな格好して寝て、痛いかいって言ったって言うんですね。じゃあ反対側にしたらいいよって言ってね、寝て、でまだその人はね、後ろをスーッと寝ちゃってね、偉いもんですよ、なかなか目覚まして痛いかいって言ったら、その人は寝られなかったですね。こっちの方が痛いとか、あっちの方が痛いね、後ろをすっかり寝ててね、いやおはようなどきて、あの人はね、馬の上で寝られるんですよ。ウィスレットって馬の上にね、あの机を自分で作ってね、そして馬の手綱、そして歴史とかね、そういう勉強したんです。だからね、5、6回馬から起こしてるんですね。あの馬の上でも寝てら、馬も良かったんでしょうけどね。あれ跳ねたりしたら一発ですよ。ね、やっぱり何回か落ちてんですね。私なんか馬にも乗れませんよ。えらいことですけど、だからね、皆さん本当にね、このイエス様という方はすごいお方だなと思いますね。普通どうですか、このオリーブ山で一晩過ごしてきて、お腹ペコペコで、次の日朝早くですよ。朝早くって何の、これはね、夜明けね、まあ今で言えば4時か5時頃ですね。もうその日ですから、人々が一日の仕事に就く前にね、もう宮で教えておられるね、あら大変なことですね。でもうこの時代はね、その電気のない時代ですから、日没とともにお仕事を辞めなきゃならないんですから、まあ、夜明けから学ぶってことは今日ほど難しいことではなかったかもしれませんけどもね、私当時の人々の中には今日のクリスチャンよりも学ぶことに熱心な人が多かったんじゃないかなと思いますね。今世の中じゃ、なんか労働時間短縮するってことがなんか流行り言葉みたいですけどね、まあ、しかしこれはなかなかならない、1年2年ぐらいじゃね、あの達成しられない、ないと思いますけどね。1800時間ってあれ本当ですか、言ってるだけでしょ、ね、嘘だと思うんですよ。でも本当に実現したら皆さんどうします、空いた時間。私は考えたんですね、私の予測ではね、聖書を学ぶ人はそう増えないだろうと思いますよ。夜明けからどうですか、今2000時間ぐらいですか、だからまあ2000時間もっといってんかもしれませんけどね、例えば1800時間だ、200時間空くわけですね。その200時間のうち何パーセント聖書を学ぶ人いるでしょうかね。私の予測によると、だいたいパチンコとカラオケに行く人が多いんじゃないかなと思うんですよ、ね、あんまりお金かからなくて遊べるところなんてね、日本人ってのはそういうところありますからね、そんなことばっかり、なんか今ドイツでは、1600時間切ってるところもあるそうですけどね、何してんでしょうかね、やっぱりカラオケとパチンコやってんでしょうか、よく私知らないんですけどね。だからね、働き中毒ってやると日本人がね、働けなくなった、働くなって言われたらね、夜明けから何するんだろう、3時4時から3時4時はね、まあ、寝てるかもしれませんけど、聖書を学ぶ人が増えてくるんでしょうかね。戦前日本の教会でもね、もう最近蒼天祈祷会なんてありましたけどね、前はね仰天祈祷会ってあった、暁の祈りが、ね、だから蒼天じゃないですよ、もう蒼天祈祷が始まる頃お祈り終わって帰っちゃうんです。まだこの明けの明星はね、空に輝いてるからです。まあね、昔の人ってのは大したもんだなと思うんです。ところがね、ウェスレーの時代っていうのは朝4時5時からね、4000人5000人という人々が集まって聖書を学んでるんですね。やっぱりで彼らはね、その後ですよ、炭鉱で働いたり商売やったりね、まあ、重労働がついてたんですね。ですから、まあ、この人たちは本当に乾いてたんだな、じゃないかなと思いますね。もちろんテレビはなかったんですけどね。で今私たちはキリストのために生きるんじゃなくてね、もう現代人を見てると、なんか生活のために生活してるみたいになっちゃってると思うんだよね。残念だと思いますよ。これほど虚しいことはない、当てともなく、意味もなく車を運転するみたいなものですよね。だから愛を失うし、生きる意味も失ってしまう。まあ、最近少しずつね、あの私のところにも聖書の探求を申し込まれる人が増えてきてるんですけど、最近は1号から100号まで、私はね言うんです、 100号まで読むの大変ですよ。ね、だからこうやってこうめくるだけなら簡単ですよ。ね、めくるまで 何回かめくらなきゃならない。読むの大変ですよ。お話するんですけどね。だから私、まあ、急遽結合をね、結合になってる号を印刷したりしてるんですけども、少しずつはイエス様のために生きる人が生まれつつあるのかなと思ってますけどね。しかし何といってもね、私たちは神の言葉、まあ皆さん夜明けからじゃなくてもいいですよ、だけど神様の言葉を知らなければね、私たちの人生いかんとも知りたい、ね、これだけは言えますよ。もういくら私にお祈りしてくださいって言われてもね、それは無理な、本人がそれをね持ってなければね、これはねもう助けようがないんです。だから聖書を読み、信じ、学び、実行していく、このことがねクリスチャンの最も関心事となっていただきたいと思うんですね。しかしね、こうして夜明けからイエス様の教えを受けていた人もあれば、そうじゃない人もいたんです、ね、今もこうして教会で集会ありますけどもね、パチンコ屋に行ってる人もいるし、カラオケやってる人もいると思いますわね。で聖書を見ると、この夜明け頃他のことやってた人もいましたね。勧誘をしている人もいるし、イエス様を罠にかけようと思って狙っていた律法学者パリサイ人もいたわけですよ、ね、で3節のこの律法学者とパリサイ人は、これ純粋なね意味でイエス様の裁きを求めて来たんじゃないんですね。彼らの魂胆はイエス様を罠にかけること。で6節に書いてありますね、イエスを告発する理由を得るためである。もし彼らが純粋な意味で主の裁きを求めているんならば、男の方だ、女の人だけじゃなくて男の方も捉えてくると思いますよね。で今日ね、この律法学者とパリサイ人について、まあこれをちょっとお話したいと思うんですけども、今日もこの人に近い人はね結構多いんです。で彼らはユダヤ人の宗教の指導者なんですがね、その社会的にも地位があった。しかし、そして彼らは自分をね、自称義人、自称義人、自分を正しい人、こういうのを持っている人だった。ずいぶん前ですけどね、あるなんとかみどりさんって方いらっしゃいましてね、で自分で証ししてたんです。義人みどりなんてね。えらいこと言う人だなと思ってね、私は正しい緑なんて同じ人ですよ。でその後だんだん話聞いてみるとね、くせ者のみたいなんですよね。話をしました。でその人とうとうね伝道者になりましたけど、話聞いてます。自らを義人と認めている人、ね、だから彼らは自分たちはイエス様のように、イエスのように群衆を騒がしたりね、会員の女のような罪人ではないと彼らは思ってたわけですよ、ね、ところがそういう人がイエス様から自分の罪を指摘されたわけですね。自称義人というのはね、自分に罪がありながらそれを認めない人のことですね。で他人の罪をよく責める、こういう人がね自称義人、ね、人の目って、ね、外側に向かってついてますから、自分のことよく見えない、人のことよく見えるんですよ、ね、でパリサイ人はこの前お話したかも分かりませんが、日常生活に関する613の戒め作ってたわけですよ。で自分たちは守らない、一般のユダヤ人に守らせようとした、ね、先ほど話したようにね、これ現代の親によく見られますね。自分の子供の頃は何でもよくできたって言うじゃありませんか。お母さんはね、そういうのよくできたよ、子供もうちょっと片付けしたな、だからね、お父さんはね数学できたんだからなんてね、成績見なくちゃ分かりませんよ昔ね、取り寄せて、ね、私そういう話よく聞くとね、一昔の前の子供はみんなきちんとやってたのかなと思うんですよ。一昔前の子供は全員よくしつけられた優等生だったのかな、大体聞くとみんなそうおっしゃる。先生私たちの頃はなんてね、いや私あんまりやらなかった、よく遊んでたと思いますけど言うこと聞かなかった、いや先生私たちの頃はみんなよくやりましたよね、ずっと聞いてると 一昔前の人はみんなよくしつけられててね、優等生でね、はてなぁと思うんですよね。そして今の子供はどうできてねって、こういうふうに、ね、自称義人になってないかってこう思うんですよね。今も昔もいる。だから私は気をつけなきゃならない。ね、イエス様はそれに聞いてた時ですよ。ね、子供を責め立てている皆さんを見て、あんたもこんなことやってたんじゃないなんて言われたらどうですか。ゾッゾッゾッとするでしょ。いつも自分の言ってることは正しいんです。で、自分がね、昔やったことは全部忘れてる。本当かなってね。お父さん、もっと英語できたと思って、これなんだこれ30点はなんてね。25点であったことすっから忘れてんですよ。ね。自分がやってきたことみんな正しいでしょ。だからこう思うとね、他人の意見聞こうとしない。ね。罪を悔い改める謙遜さを失ってしまうんですよ。でこうなると自分を成長させることができない、ね、これはね、人間にとって本当にこのね、難しい問題、ね、神様の前に傲慢になっていくんですね。で人からも尊敬されない。私は、ね、よくお話をしますよ。立派な自分の姿を 見せなくていいって。人間が尊敬されるっていうのは、何でもやることなすことが全部ね、正しくみんなできてるかっていうとね、そういう人尊敬されないんですよ、あんまり。例えばね、まあそのね、よく知りませんが、コンピューター会社なんか行きますと、無菌室とか、まあ、無菌室はコンピューター会社、無菌室ですかね、チリが入っちゃいけないのね、無菌室は病院ですね。でそういうところに行くと、ほら、手を洗えとか、ね、マスクしろとか、あるでしょ、そんなの泥のついた靴履くなとか。ね、ありますよね、その白いのなんか宇宙服みたいに着せられて、ね、で扉が何重もなってエアカーテンみたいなのあるでしょ。じゃあとゴミ落としてゴミって目に見えるゴミじゃないですよ、ミクロン単位のゴミ落としてね、それで入らせてくれるんですけど、あの時自由ですか。自由じゃないですよね、すごくね。もうこんなとこできるだけ早く出たいと思うんですよ、ね、あんまりね、全部が出来上がった人なんていうのはね、そんなに人から親しみとかね、尊敬とか受けませんよ。そういうので尊敬受けられた人っていうのはイエス様以外ないんですから、ね、ですから私たちはね、あんまり自分の子供だからって言ってね、バカにしちゃダメです。頭ごなしってのありますでしょ、ね、あんまりそれやるとね、イエス様、あんた子供の頃どんなことやってたの、もっとひどいじゃねえかって言われてしまう。ヨハネは自由ところ見てたんでしょうね。で彼らが内心イエスを告発するために理由作りをしている。そして彼らはモーセの律法を引き合いに出してね、あたかも正しいルールに従って主張しているかに見えた。と内心は全部偽善。これが人間に多いんですよ。筋の通ったことを言う、ね、筋は通っている、正しいことを主張しているんです。だけど内心は偽善で、この世の法律には違反しないんです、ね、愛がない正しさ、ね、寛容とか忍耐とか憐れみのない正しさは神様の前には罪と認められるんです、ね、これがね、私たち大変難しい、ね、それを正義として押し通すと偽善という悪徳行為になっていく。神様の前には嘘がないとか偽りがないというだけじゃ十分じゃないんですね。神の前に真実という時には愛の動機がなかったりね、信仰がなかったり、そういうものがない正義の主張は偽善になってしまうんです。だから私たちはね、他人の欠点とか弱点とかできない、できていないところをね、あげつらうときにしばしばこの態度をとる。言ってることは間違っていないんですよ。正しいんですが、愛がなかったり哀れみがなかったり信仰がないと、それを偽善、ね、善に似ているけれども善ではない。今学校じゃね、規則だけを盾にとって子供指導しようとしてるでしょ。で子供たちはね、具体的にはな、はっきりは言えないけれども、何かおかしいって感じているんですよ。心の中に感じるの、縦の上ね、理屈は通ってるけれども、何かおかしいな、それは大人の偽善的な態度を見抜いている。直感的に感じとる。人間ってそういうものですよ。ね、 自分のね、他人というのは自分の鏡、自分の罪に気づくための鏡ですね。他の人に10個の罪を見出したらね、少なくとも私たちには20ぐらい罪あります。それ以上ある。だ実際ね、私は思うんですよ。この律法学者とパリサイ人はね、この会員の女の人よりもっと悪いと思いますよ。もっと悪い。どうしたかというと、彼らはこの女の人は会員の罪を犯すのじっと待ち伏せていてんですから。本当にこの人たちが純粋な動機を持ってるんなら、会員の罪を犯す前に、そんなことはやめた方がよろしいって言うんじゃないですか。そんなこと言わないで、じーっと隠れて待って、待ち伏せして。ね、捕らえるわけでしょ。罠をかけているわけです。ね、特にね、最近親御さん、この点で注意しなきゃ、子供に罠かけてんじゃないかと思うのもありますね。ね、子供が罪を犯すまでほっといてね、罪を犯した途端に出てきて叱りつけるとかね。できれば私たちは罪を犯さないように指導していくことが大事だと思いますね。まあ、世の中はね、次々といろんなこの遊びを仕掛けていますからね、これほっといて、そこに子供たちが堕落してからダメだって言ってもね、これはね、大人の側の偽善的行為になりますね。これはこれから気をつけなきゃいけないと思いますね。もう一つね、彼らはこの女の罪を材料にしてイエス様を罠にかけようとしている。だからこれもっと悪いということですね。彼らはこの婦人のように不道徳な罪を犯さなかったかもしれない、ね、けれども彼らがしていることは神様が最も呪われるべきことなんですね。聖書が言うとね、私たちのその人間の世界の範囲で言うと、目に見えるところの罪がね、罪であるというのは思いますけどね、それより最も恐ろしい罪があるんですよ。神様が最も呪われること、ね、私はね、よくこのこんなこと聞くんですがね、あまりよくもの模範的に模範にならないクリスチャンね、自称クリスチャンという人を、取り上げてね、そしてああいう人でもクリスチャンなんだからキリスト教は大したことないという悪口を言う人がいますけどね、これはね、他の人の罪を利用してね、神を呪っていることなんですよ、ね、もちろんよく出来の悪いクリスチャンがいいってわけじゃないんですよ。だけど出来ていないクリスチャンの姿を種にしてイエス様をあげつらうならば、その人は最も呪われるべき人になってしまいますね。だこれ気をつけなきゃいけないですね。私たち人間は神の御子を殺すというね、極悪最悪の動機と行動を正義を主張することによってやってのけることができた。恐ろしいことですよ。正義のもとに、ね、よくあの大義名分でしょ、大義名分が立てば何をやってもいいってことになってくるんですよね。だから私たちもよっぽど信仰をしっかり持ってね、話聞かないと、ああそうかってね、ものその話の筋道通ってますからね、表面は、ああそうかってね、思わせられてしまうんですよ。乗せられてしまう。中身は違うんですからね。ですから私たちは、言うことを行っていることが正しいだけじゃ十分じゃないということですね。どういう動機でやってるかということを見なかなきゃならない。自分にとっても人にとっても。心の動機が悪ければ、どんなに正しい主張と正しい行動をしていても、それは偽善になってしまいますね。悪よりも偽善の方が悪いんですよ。わかりですか？悪はその通り見れば悪だってわかりますからね。偽善はちょっと見ると人が騙される、善に見える悪なんです。ね。言いにくいですね。毒薬よりも、ね、静かに言えば言えるんですけど、ね、薬に見える毒薬はもっとある。ね。ですから、ね、心の動機が正しい時にだけ私たちの主張や行動は価値がある、ね、これを気をつけて、お互いはね、五節の律法学者とパリサイ人の言葉にはね、罠が仕掛けられている、ね、モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか、ね、イエス様がイエスでもノーでもね、どちらの返事をしても罠にかかるようになってるんです。これは、ね、もしイエス様が そうですね、じゃあもうその立法の通りに石打ちにしなさいというと、どういう罠が仕掛けられているかというと、じゃああなたがこれまで人々に教えてきた愛と憐れみの教えはあれは一体何ですかってことになりますね。今まで教えてきたことと反対のことになってしまいますでしょ。そうするとイエス様ももはや愛の方ではなくなってしまう。そうすると人々を失望させるでしょうね。実はそれだけじゃなくてね、この時イエス様がモーセの律法に従うならば、イエス様はモーセの下に立つものであるということを証明してしまうわけです。イエス様もモーセに従うものである、ね、そうなるとイエス様は神、メシアではないということになってしまいますね。だからこの言葉にはとんでもない罠が仕掛けられている。だから皆さんも罠っていうのはね、何重にも仕掛けられているんですから気をつけたいですね。私たちは少しも知らないで返事したり行動を取ったりしやすいでしょ。後で大変な災いを被ることがあります。ですから見抜く力が必要ですね。次に、じゃあイエス様がノーと言えばどうなるか、ね、それは神様が与えた律法をイエス様は無視したという角で、そういう罪でですね、石打ちになって殺されてしまう危険がある。だから実に矛盾に満ちた、どちらに転んでも罠にかかる仕掛けになってんですよ。だから律法学者パリサイ人、この世の人が考えることはね、すごい悪い知恵が働いてますね。どっちに転んでも。ところでイエス様はどうされたんですか。イエス様の答えは、どちらの立場もイエスでもノーでもない。イエス様はどうしたんですか。身をかがめて指で地面に何か書いておられた、ね、こういうふうに詰め寄っているものに対して、ね、沈黙を守るというのは相手を苛立たせますね。皆さん子供を厳しく叱ったことありますか。子供って厳しく叱るとどうすか知ってますか。泣くとか黙りこくる、ね、黙るとこっちがイライラするでしょ。経験あるでしょ。黙ってるともうイライラしてくるでしょ。どうして黙ってんだなんつってね、言うとどうしてそういうこと言うとかね。でだから子供は分かんなくなっちゃうんですよ。言えば怒られるし、黙っても怒られるし、だからどうする。泣いてるとどうして泣いてばっかりいる。だから子供と話すと、先生どうそうしたらいいのってね、気の毒、先生も分かんねえそれは。でポカンと殴ってくださいとかって言うかなんて言わなきゃなりませんね。あんた子供悩んでんですからね、皆さんもそのあたり急ね、気をつけてあげてくださいね。ね、あまり攻め飛ばさないで。ね、でもイライラするんですよね。黙ってるってのはね、無駄考えないなんて言って、もう分かってるから黙ってシューンとしてるかなと思っていただきたいですけどね。ところがパリサイ人たちもね、頭に来ちゃった。ね、何にも言えないでイエス様も地面に。ね、だから7節見ると、彼らが問い続けてやめなかったと書いてあるでしょ。だからね、何でも焦ったりね、苛立っている時っていうのはね、その良くない動機が働いていますよ。これ気をつけたい。そこでイエス様はやおらね、静かに身を起こされて、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいって言ったんですよ、ね、最初に石を投げるということはその死刑の証人になるということ。最初にね、投げた途端に次からバラバラってくるわけ。最初に投げる人って、あの人が投げたらすぐ分かるでしょ。そこバーッと投げて誰が投げたかわからないですからね。なかなか最初に投げるっていうのはよほど証人でなければ投げられない、ね、だからイエス様、あなた方のうちで罪のない者がこの女に石を投げて証人になりなさいって言ったんですよね。これ言われることによって、律法学者とパリサイ人をイエス様は被告人にしちゃったんです、ね、今まで被告人はイエス様であるとこの婦人だった。でイエス様は、あなた方罪のない人は投げなさいと、この人が裁きの座にね、今度立たせてしまった、律法学者たちをね。私たちはね、他人を裁くときに自分も同じ罪がないかってことはやっぱり探られますね。罪がないものだけが他人を裁くことができる、ね、といえばとすればですよ、人を裁くことができる人なんて一人もいないんです、ね、もう最近ね、その裁判官が汚職をしていますね。裁判官だからもうどうしようもない。 裁判官を任命する人がまだ汚職をしていますね。ですから彼らはこの女とイエス様を裁いてるつもりだったんだけど、今度はイエス様によって自分たちが裁きの座につけられた。そして再びイエス様また身をかがめて地面に何か書かれたんですね。これいいですね。地面なんか皆さんあったらこれ真似してごらんなさい。地面がないければ鉛筆でも何でも結構地面に書いて。で、実はね、これが長い間問題になってた。今でも問題ですけどね。この時イエス様何書いてたんだろう。まさかへのへの文字書いてたんじゃないでしょうね。学者が頭痛めてたんですよ、これは。そんなことで頭痛めなくていいと思うんですけども、聖書は何にも言ってませんからね。お化けの九太郎なんか書いてたんじゃないと思いますよ。ヒントに考えられることは何か、ね、これはイエス様が書かれたことが立法学者パリサイ人たちがその場を立ち去っていくのに大きな影響を与えたという思われることですね。皆さん何書いたと思いますか。この時イエス様は指で何書いたと思いますか。ある人はねこう言ってるんですよ。この時その取り前でいたところのね、立法学者やパリサイ人の一人一人の罪をね、年長者から書いていったね。年長者から、おそらく私はそうだろうと思いますね。それによって彼らは自分の両親が責められて恥ずかしくなって立ち去ったね。聖書を見ると一人一人出ていったって、そうって言ったんですよね。あんまりゾロゾロ行くと目立ちますからね、いつの間にかいなくなるってね感じです、ね。ある人はこう言ってですね、年長者の者の方が罪がたくさんあった、ね、だから先消えていったという話をする人もあるんですけどね、それはまあどうか分かりませんけども、そうかもしれない。とにかく彼らはイエス様が書いたことで両親が責められて立ち去らざるを得なかったね。ところで皆さん一つ質問しますけど、皆さんの中で今日ここにね、こういう人がいたとして、石ちょっと投げることができる人いますか。最初にポンと投げられますか。石、まあ、今日持ってきますけど、あげるとしてバーンと、そしたらみんなまたババーと投げられる人いますか。ちょっと手挙げてください。投げられない人はみんな罪人だって自分も同じ罪があるってことを意味するんですね。そういうことです。他人の罪を責めて裁くことができるってことは一人もいない。私たちはイエス様の許しと清めが必要な人間であるということを心にしっかり留めておかないとね。クリスチャンだからといって他の人をクリスチャンじゃない人を見てね責め立てるって危険がありますよ。そこに陥るといけない。でも私が思うにね、もしイエス様が現代人に向かってあなた方のうちで罪のないものを最初に彼女に石投げつけなさいなって言ったらね、じゃあ私がって出てくる人がいるじゃないかと思うんです。今の人はね、今の人って、ね、あんまりそれわけわからない人多いでしょ。罪意識がないんですよ。良心が麻痺して責めを感じない、ね、罪も正義に変えてしまう、そういうのが現代だと思うんですね。だからそれが人を滅びにやる。平気でね、人の心を踏みにじっても平気でいるんです。これはね、人格的な神経がもう麻痺している。神経が麻痺したらもう痛くないですよ。歯医者さん行ったことあるでしょ。麻痺の歯抜くときなんかこう麻酔やるでしょ。それでキュッと抜くんですよね。それあんまり痛くない、ね、私もあれ やられましてね、で帰ってきてご飯食べたんですけど、ね、お米がねお米じゃないご飯がねポロポロポロこぼれるんですよ。下が唇がね塞がんないですよ。ポロポロこぼれる。だからしばらく困りましたね。でも飲み込みましたけど、神経が麻痺。だから罪悪感とかね、良心を失っている現代人はね、そういう意味で現代は立法学者よりいやパリサイ人の状態よりももっと最悪の状態だと思いますね。そういう状況の中で私たちは生きているし、私たちの子供たちも生きているわけです、ね、その影響がどんなに恐ろしいかっていうのはよくよく皆さんね知っておかなければならないと思うんですよ。私たちは誰一人他人の罪を裁くことができるほどの義人ではない、ね、罪が示されれば良心が痛む罪人である、ね、だからこそイエス様はその罪を背負って十字架にかかってくださった。 ね、だから彼らは立ち去ったわけですけどね、私たちは立ち去らない。罪を悔い改めてイエス様の許しを求めるべき。で、残念なことにはね、この動機の悪い人、ここに集まって何人いたか分かりませんが、一人も悔い改めなかったということですよ、ね、教会でも次々の立ち去る人がいますけどね、イエス様のもとから悔い改めて立ち去ったならば最後は滅び、ね、立法学者パリサイ人は自分の罪を認めたわけですよ、ね、分かったわけでしょ、両親も傷んだんでしょ、だから立ち去ったわけですね。自分の罪も認めて両親も傷んだ、あとは何するかというと立ち去ることではない、自分の罪を告白して悔い改めてへりくだることですね。その場にイエス様のその場のところに座してね、そして私も罪人でしたって言えばね、イエス様の、イエス様期待してたのはそれですよ。イエス様、彼らの中から一人でもそういうものが起きないかということに期待しておられて、そういうとこうおっしゃったんですね。神様はどういう人を喜ばれるかというと、これは詩編の51編の17節に書いてありますがね、ちょっと読んでみましょうか。それ読んで終わりたいと思いますが、詩編の51の17ね、これはダビデがね、罪を犯した後の言葉ですが、詩編の51の17をご一緒に読んでみましょうか。ご一緒に読んでみたいと思います。詩編の51の17、ご一緒にどうぞ。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません、ね、神様は本当に神の前に砕かれた魂ですね、喜んでください、ね、これ突っ立ってちゃいけないですね、変わらない、今も変わらない神様の期待は、私たちがその砕かれて神の期待に応えることなんですね。今日はこの律法学者とね、パリサイ人の面からだけお話をしましたけれども、どうぞ私たちはね、人を裁くという危険がありますから、これを心に留めさせていただいて、人を裁くほどの正しい人間じゃないということをね、心に留めさせていただきたいと思いますね。それでは一言お祈りをして賛美を歌って閉じたいと思います。天の父なる神様、あなた方のうちで罪のない者が最初にこの女に石を投げ、人として誰も他人の罪を責めることができる者、それほどの正しいものはありません。イエス様はこうして罪を示されました。あと私たちは本当にそのことを悟る、また心痛む、イエス様の前に悔い崩れて罪を悔い改めるということが幸いの道へのスタートであります。残念なことに彼らはその態度を取りませんで、愚かなことでございました。今私たちもまた、幼い子供たちからあらゆる私たちの周りにいる人々に対して、もし他人を裁こうとするならば、イエス様のこの声が聞こえてまいります。私たちは人を裁くほどに正しいものではないということを心に覚えさせてください。そして、神様の前に砕かれた魂こそ神様に喜ばれるものであることを覚えて、どうぞあなたの前にへりくだった態度を取ることができるよう、どうぞ帰りみてください。この時を感謝してイエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。それでは232番をご一緒に歌って閉じましょう。我は君の君なる主の232番、これをご一緒にお歌いして閉じたいと思います。我は君の君なる主の命を受けて、遣わされし愛しなれば、ここに一つ継ぐべきことあり。